説教 CD ナンバー275、本日のメッセージは品性の記録と裁きと題して、2014年1月25日に持たれました礼拝説教です。話、金城重弘。
おはようございます。最初の賛美歌にも歌いましたように、褒めよ歌えよ、その素晴らしき驚くべき御業のゆえに、私たちこうして天の教会と共に礼拝できるということは本当に素晴らしいことです。土で作られた、しかし神の形に作られた、本当に尊厳のある人間が神様の皆を礼拝できるということは本当に素晴らしいことです。今日はね、非常に大事なことをお話ししたいと思います。眠たい人は後で寝てくださいね。神様のなさる技は義と公平、慈しみと誠、これが神の御蔵の元いであると詩編89編の14節に書いてます。すべてのこと、神がなさることは義と憐れみによるのです。今日は品性の記録と裁きについて話しますが、この神が裁くということ、調査審判でさえも神の公平と慈しみの技であります。一番最初にヘブル書の9章の27節、ここに全ての人に定まっていることがある、4つのこと、そのうち27節は全ての人に死ぬことが定まっていると書いてあります。そして死んで後裁きを受けると書いてあります。定まっていると書いてあります。しかしね、聖書そこだけ読んじゃいけない。死なない人もいるね。テサロニケ人への手紙の第1章の7節にね、死んで復活する人と生きて死を迎える人たちもいる。そして死んで後裁きを受ける人と、生きたまま生きてる間に裁きを受ける人がいる。だから聖書というのは一箇所だけ見て決断を下さないということが大事ですね。伝道の文の12章の13節14節レジュメにありますが、神は全ての技並びに全ての隠れたことを、ごめんなさい、全て言われたことの帰するところ全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ、全ての人のこれが本文である。神は全ての技、その隠れた全てのことを善悪ともに裁かれると書いてあります。コリント第二の手紙の5章10節見ると、私たちはどれくらいの人が裁きの座に出ると書いてますか？みんな、すべての人を神様は裁かれる。善であれ悪であれ、隠れた事柄も裁かれる。そして裁かれて後、それぞれの仕業に応じて報いが与えられるというんですね。神様はどのように裁かれるんでしょうか。ここにね、非常に面白い、私はこの聖句について間違った考えを持っておりました。伝道の文の12章の7節、人が死んだ時、塵で作られたんだから塵に戻る。そして何と書いてますか、その次、その人の霊は、これを授けた 神に変える。この長い間私はね、教会で教えられていた、人が作られた時、神の形に土で作られて命の息を吹き入れられたら生きたものとなった、英語でリビングソウルとなったと書いてある。だから死ぬ時息が引き取られるともう何にも残らない、土は塵に変える。土の塵と人間の体の成分は全く同じだそうですね。だから息が神に変えると何にも残らない、愛も憎しみも、そして意識もなくなる。それは当たっているんですが、もっと深い意味があるんです。今日そのことを考えていきます。死んで後霊は神に変えるということはどういう意味だろうか、単なる息が神様のもとに変えるんだろうか、吹きこもれたエネルギー息が神のもとに変えるんだろうか、もっと他の意味があるんだろうかということを考えたいです。我々みんなそういうふうに教えられてきました。死んで後無意識、愛も憎しみも何もない。ここにね、こういうコンピューターがあります。小さいコンピューター、もっと小さいコンピューターもありますよ。もっと小さいコンピューター、このコンピューターの中にもうさまざまな情報をこれに入っているんです。そして入れることができる。で、私が持っているこの聖書全部入っている。口語訳聖書、新改訳聖書全部入っている。新教託聖書全部入っている。まだある。ここにね。見せましょうね。日本全史、これも全部入ってる。そしてこんな分厚い英和辞典、これも全部入ってる。 Y 辞典、英和辞典、そして漢字の辞書、日本語の辞書ありますね、こういうものとか、まだ他にも分厚いのがある。全部入れることができる。あんな小さなコンピューターに。そして英語の辞書、英語の聖書全部入ってる。英語の違った訳も全部入れることができる。もうたくさん英語の訳も聖書ありますからね、持ってきませんでしたけども、全部この小さなコンピューターに入っているんです。そして証の文、私たちが愛用する証の文、聖書を説明している人類の曙から、次何ですか、国と指導者、各時代の希望、患難から栄光へ、各時代の大総統、キリストの実物教訓、そして、教育、家庭の教育、青年への使命、食事と食物に関する勧告、健やかな生き方、そしてエレン・G・ホワイトが書いて出版されている書物はこれくらいの高さのものです。まだ本にならないのがいっぱいあるんです。それが全部これに入っているんです。不思議ですね、こんな小さなもの。しかも
ここに SE というのがあるんです。あれ？まあいいでしょう。そしてね、今 iPhone とかありますね。この小さいのスマートフォン、あれにもたくさん情報が入るんです。こんなに素晴らしいものを人間は作ることができるんだが、人間の脳で作られている。この人間の頭脳には無限じゃないけれども、もう本当に五感を通して目、耳、ね、口、いろんな五感を通して入ってくるすべての記録をここに収めることができる。しかし無限ではないですよ。本当に神がくすしく作られた人間、これが我々の頭脳は我々の体の総司令部です。アダムが作られた時ね、長く生きれば生きるほど情報が入ってきます。情報が入ってきて、それらの情報、五感を通して入ってくる情報によって思想ができてくる、感情ができてくる、ね、そして品性が形成されていく。アダムは作られた時、最初からもうこれ以上発達しない品性というものではなかった。アダムは罪のない状態で作られたけれども、品性は生きている限り980歳だった930歳までの間に品性を形成していくんでした。アダムが作られた時と死ぬ時、930歳との、ね、品性の違いありました？930歳までは彼のアイデンティティ、彼の個性、彼の品性はもっと発達していったんですね。そう、品性は形成していくものなのです。そしてここに五感から入ってくるすべての記録が我々の頭脳に記録される。しかし同時に天においてもね、同じ私の心の内に頭脳にある記録が天においても記録されている。天使たちは私たちのすべての技、言葉だけでなく行為だけでなく心の中で考えていること、思い、動機、すべて隠れたことも天の記録の踏みにあるというんですね。本当に不思議なことであります。大創造下巻の220ページにはこう書いてあります。芸術家のよく磨かれた金属板に人間の顔形が正確に反映されるように、人の品性も天の書物にそのまま描写されている。そのまんま写しが天の記録の踏みにあるというんです、ね、にもかかわらず人々は天の存在者たちに見られねばならないその記録について憂慮することのなんと少ないことであろう。つまり天使たちはね、我々の外に現れる行為、言葉、心の中で思っていること、感情、すべてのことを記録しているというんです。ちょっとあれお見せしたいんですが、これかな？これじゃないな。
その下？
人 人生の海の、あ、これ、え、あ、これだ、はいはい、あのね、この事実をぜひ知っておかなければならない。この、はい、天に記録があると同時に、ちょっとうまくいかない、ちょっとあれかして、あ、これでいい、はい、聖書の中には天に記録があるということがはっきり書いています。これから聖句読みますが、そして我々の頭脳の中にも記録がある。そしてこの我々の頭脳の中にある記録と天の記録は同じ。写しコピーと書いてあります。コピー、今コピー機というのがありますね。同じ、全くそっくりのものをコピーできます。コンピューターやってる人は分かりますが、このコンピューターとあそこにある大きなコンピューター、内容を全く同じすることを同期と言います。同期する、同期する。我々がやったこと、考えたこと、感情にした表したこと、そして言葉に表したこと、全部この頭脳に記録されていると同時に、その写しが天の記録にもあるという、これは非常に厳粛なことではないでしょうか。私たちが生きている間に神は素晴らしい能力を与えてくださいましたが、能力は品性ではありません。能力を使って見るもの聞くもの五感を通して入ってくるいろいろな情報で、我々私という個性、品性を作り上げていくんだ。品性で、これから聖書から見ていきましょう。性格に反映されるというんですね。マタイ12章の36節、あなた方に言うが、審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう。あなた方は自分の言葉によって正しいとされ、また自分の言葉によって罪ありとされるからである。だからよく言葉に気をつけなさいということですね。全部正確に記録される。外に現れることはね、サタンも正確に記録してその記録を持っているそうです。後で裁きの時にね、サタンは検察側として我々を訴え検責するためにそれを用いるんです。しかし中に、心の中に思っていることはサタンはわからない。ただ思っていること、あるいは感情がね、顔なんかに現れることがあるからね、あ、顔に現れることを見てね、この人何を考えているということを読み取ることができる。6000年の実験をしてきてるから。そう、5番の黙示録20章の12節から13節、死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。神の前に立っているのをヨハネは見たんですね。その裁きの光景ですが、数々の書物が開かれたと書いてある。数々の書物、そしてもう一つの書物が開かれた。これは命の文。一つはね、複数、数々の書物、もう一つの書は単数で英語でブックと書いてある。あの数々の書物はブックス、複数、命の文は単数。それをもって裁きがなされるんですね。そして、その中には 言葉と行動、思い、感情、動機、機会があればチャンスがあれば犯すであろうはずの罪も記録されているというんです。今安っぽい福音のゆえにね、裁きなんていうことはもう語られない。裁きは怖いと思ってる。これは福音ではない。十字架を信じたらもう全ての罪許されて、もう救われているんだと。一度救われたら永遠の救い、 Once saved, eternally saved という、そういう安っぽい福音が流行している。だけども裁き、神の裁きはね、神様公平だから公平な裁きをなさる。しかも悔い改めとイエスを心から信ずる者たちにとっては、裁きは素晴らしい福音であるということです。この記録するということですが、今はねカメラで記録してますね。あれでも記録してますよ。今 トライキャスターでも記録してるかな。それが記録として残る。そして DVD とかね、僕どこ行った、先生どこ行った、 MP3 とかね、 CD とかね、いろんなのができてる。昔はビデオがありました、テープがありました。今はこんな薄いあの DVD なんかに、ね、たくさんの情報を記録することができるんです。こういうのに、ね、このことを理解することは非常に大事ですから大草と下巻の210ページからお読みしますとね、預言者ダニエルは審判を行う者はその席につき、数々の巻物が開かれた。これダニエルも、大預言者ダニエルも、それから新約聖書の大預言者ヨハネも、数々の書物が開かれたと書いてます。それには正確な記録、恐るべき正確さで、全ての悪い言葉、利己的な行為、義務の怠慢、隠れた罪、巧妙な偽善行為などが記入されている。東京都知事の選挙で、ね、今もう辞退した知事で、今度また新たに立候補しているある知事も、前の知事は5000万その特殊会社から借りたと言って追及されましたね。辞めざるを得なくなった。今度立候補に上がっているあるその立候補者は1億5000万佐川、なんていうのあれ、佐川宅急便から借りてるんでしょ。さあどういうふうに追及されるか分かりません。しかし人の目は隠しても神の目を隠すことができませんね。数々の書物、複数です。どういうのがあるかというと、罪の記録の踏み台、相当見ると分かりますね。聖書に書いてある全部悪の罪の記録が、あの書物がある。でもう一つは覚えの踏みといって、いいことをやったこと、人に親切な言葉を吐いた、ね、人に情けをかけたこと、全部良いことを記録している覚えの踏みというのがあるんですね。そう、これは大草堂の下巻212ページから書いてあります。しかし数々のその複数の書物以外に The Book 単数で書いてあるのは命の踏みです。この命の踏みはどんなものでしょうか。聖書から読んでみましょうね。ピリピ 6番の聖句2ページピリピ4の3節から、命の踏みになお書き留められているクレメンスやその他の同労者たちと協力して 福音のために私と共に戦ってくれた女たちの名前が命の文に記されている。いいですか。名前が良いことは覚えの文に書かれている。悪いことは罪は罪の記録の書に書かれているんですね。黙示録3章の5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私は何と書いてますか。その名を命の書から消すようなことは決してしない。命の書物にはね、名前が書かれている。いつその名前が書かれるんですか。黙示録13章の8節はね、あれ訳し方間違ってる。世の初めからほふられた子羊の命の文、ね、私たちがイエス様を救い主として個人的に受け入れたときに、天の命の文に名前が記された。名前が、はい、もう少し見ましょう。9番見ると、出エジプト記の32章の30節見ると、もうイスラエルの民があまりにも神を怒らせることをしたので、神様を滅ぼすとおっしゃった。モーセは取りなしをして、神様どうぞ私の民、あなたの民、これを滅ぼさないでください。もし滅ぼすようでしたら、私の名を命の文から消し去ってくださいって言うんです。名を消してください。それで10番、ダニエル書12章の1節、その時あなたの民を守っている大いなるミカエルが立ち上がる。これは全人類に福音が述べ伝えられてから最後の人が、善か悪か、キリストか人間か法王かを選ぶ、神の印か獣の刻印か、全人類が選択を迫られる。イエス・キリストによる救いを受け入れるか拒むか、全人類自分の自由意志で選ぶ、その働きが終わることを恩恵期間の終了というんです。恵みの日はそれで終わる。聖霊はこの地から取り去られる。その後は悔い改めることはできません。ちょうどノアの箱舟のが、箱舟に入りなさい入りなさい、大洪水が来るから、大災害が来るから、悔い改めて神のに従って箱舟に入りなさい。で、入った人は助かった。入らない人はもう恩恵機関が閉まって、戸が閉められた時に、もうその大雨が天から降ってきて、力がもう噴水が吹き出て、そして大変なもう嵐になった時に、助けてくれ助けてくれって戸を叩いても、もう開けられなかった。恩恵期間の終了でしたね。終わり、終わりだった。そう、そのミカエルが立ち上がる時、恩恵期間が終了する。で、国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。大患難の時、大いなる悩みと思います。この時はもう悔い改めることはできません。そしてかつてなかったほどの悩みの時、史上かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。しかしその時、誰が救われるんですか。何と書いてある。この泣き人教会 の出席している人、みんな救われると書いてある。セブンセイアドベンチの教会に名前を記されている人、みんな救われると書いてある。何と書いてますか。あの書に名を記された者は皆救われる。大事なことは、どの組織どの教派ではない、 あの命の文に名前が記されているかということです。もう一度その伝道の文の12章の人の霊は死んだ時その神様のところに帰るというのはどういう意味か考えてみましょう。単なる息だけではない。普通お医者さんは脈が止まった、
息がない、
死んだと言います。死んだら我々の教会ではもう何にもない、ね、無意識状態、眠ってる状態、そこまでは解きます。しかしそれ以上のことがあるということを今日皆さんに聖句から示したいと思います。これはね、人の霊、聖書の中にはね、品性という言葉は一度もないですよ。だけど神の元に戻る霊は品性なんです。この地上で生きている間に形成した品性、これが神様の元に保存される。僕の言葉じゃないから見てみましょう。まず聖句から見てみます。11番ルカ8章の52節、人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。イエスは言われた。この娘は死んでいたからね、娘は死んだのではないと言ってた。死んでるのにイエス様は死んだのではない、眠っているだけである。これはセブンスアドベンツの得意な死後の状態はどんなものであるかという得意な距離、死んであと眠ってる状態ですね。そして人々が娘が死んだことを知ったのでイエスを嘲笑った。死んでるのに眠ってる、そんなバカなことがあるって嘲笑った。イエスは娘の手を取って呼びかけて言われた。娘を起きなさい。するとその霊が戻ってきて娘は即座に立ち上がった。ここでね、すると霊魂が戻ってきたと書いてますか。英語でははっきりする Her spirit、 彼女の霊が、彼女の霊が、彼女自身の霊が、ね、つまり彼女という個性がまた彼女に合体されて生き返ったんですね。彼女の霊が戻ってきた。そして12番の聖句、使徒行伝7章の57節、人々は大声で叫びながら耳を覆いステパノをめがけて一斉に殺到し、ステパノに石を投げてね、石で撃ち殺そうとしたんですね。死骸に引き出して石で撃ち殺そうとした。そして立ち会った人は自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いた。この時サウロは迫害者であった。キリスト信者を迫害して片っ端から、こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。なんとお祈りしたんでしょう。素晴らしいね。イエス様がお祈りしたのと似てますね。イエス様は父よ、彼らを許してください。ステパノはその精神に、その品性に預かっていた。主イエスよ、私の霊をお受けくださいと祈った。私の霊。これ皆さん一人一人ね、みんな違う個性があるんです。生かされている時に自分で神との協力によって形成された品性がある。私自身、あなた自身、アイデンティティ、 誰にも譲られない私の霊、私の品性、個性、これをあなたに授けます、お受け入れくださいと祈ったんですね。私の霊。さてこのね、預言者の言葉は預言者に従う。聖書で分かりにくいところ、エレン・G・ホワイトという預言者はよく分かるように説明している。次の黄色い部分のこれ見てください。非常に大事な引用文ですから目を開けてくださいよ。非常に大事な引用文。今まで我々セブンスターアドベンチストはこれを見逃してきた。見てください。マラナタ301ページ。私たちの個人的な個性アイデンティティは墓に入った時と同じ体を構成する物質や素材でないけれども、復活の時まで保存されている。どこに？天に保存されている。材料は違いますよ、私たちの体の。違う。だけど天に保存されている。神の驚くべき御業は人間にとっては神秘である。人の霊、さあ伝道の文十二章の七節にソロモンが言った、人の霊が天に神のもとに帰るって。人の霊何と書いてますか？すなわち品性と書いてある。人の霊すなわち品性は神のもとに返されるが、そこで保存されている。これは死んだ時、カトリック教会は死んだクリスチャンはすぐ天国行くという、悪いやつはすぐ天国に行くという、そこで人有王で永遠に苦しめられる、そんな教えをしている。でその間に良くも悪くも なければ、その中間に予備校があって煉獄という、煉獄で一生懸命修行すれば合格したら天国に行けるという、そんなこと聖書に教えてない、ね、多くのキリスト教会もね、死んだクリスチャンはすぐ昇天という言葉を使いますね。聖書は眠っている、無意識状態。伝道の福音の19の7節、愛も憎しみもない、計画もみんなもう何もないが、その人が生きてる間に形成した霊、すなわち品性は、あるいは個性は天に保存されているというんです。これコンピューター用語で同期というんです。こことここが全く同じであるんですね。保存されている。そうすると復活の時、全ての人には自分自身の品性がある。復活の時ね、ああ日賀みっちゃんが復活の時はああいうふうに元気になりたいと言ってね、日賀みっちゃんにならないよ。復活する時、近所恵みは恵みね、みんな復活したとすぐあ、平富さんだった、来た来た来たって分かるんだよ。絶対間違わない。その人の個性がみんな分かる。神は定められた時に死者を呼び起こし、生命の息を再び吹き入れ、乾いた骨に生きよと命じられる。死者は生前と同じ姿になるがって書いてある。同じ姿よ。病気やあらゆる欠陥はなくなっている、うん、富さんがメディカルセンターでしっかり働いていたあの生き生きとしたあの姿ね。病気や欠陥はもうなくなっている。同じ個人的特徴を持った顔形をしている。ああ あの女優を見て、あの形に変えて私蘇してくださったらいいなと思うかもしれないが、顔形同じだというんだからしょうがないけれどもね、あの今は嫌な限りかもしれんけれども、もう神様も喜ばれる素晴らしい整形外科じゃないけど、素晴らしい個性のある姿で復活する。だけどすぐ見分けられるよ。ああ、なんと素晴らしい約束でしょうね。そして再び生きるので、友は友を見分ける。自然の中には死の前に体を構成したのと同じ物質を神が与え返されるということを示す神の法則はない。神は義なる死者にご自分にかなう体をお与えになるのであると書いてある、素晴らしいね。14番、ヨブ記19章の25節、私は知っている、私をあがなう方は生きておられる、後の日に塵の上に立たれることを私は知っている、私の皮が皮膚がこのように剥ぎ取られた後、私は、これ新改訳聖書、新改訳聖書の方がいい、ここはいい、他の目ではなく、私の目は、私の目が、私の内なる思いは、私の内で耐え入るばかりだ、とこう訳されてますね。私、ヨブは私の肉のうちに、口語訳聖書の肉から離れたと書いたら、ちょっとあれはよくないね。肉のうちに、私自分自身の目で、イエス様を見る個性が保たれているということですね。さあ、じゃあ、あの皆さんね、まあいいでしょう。あの天国に行けるか行けないかという調査審判と言いますね、裁きね。これは天国に行ける生徒たちの、義人たちの裁きはいつなされますか。キリストの再臨の時、再臨の前、恩恵期間の前、恩恵期間の前、恩恵期間はもう運命が決定されてるからね。 OK、 再臨の前だということは分かりますね。なぜならば再臨の時にはそれぞれの仕業に応じて報いを与えるために来られるんだから。調べてから本当に真心から悔い改めて、そしてイエス・キリストの功績に頼って信じているか調べられる。罪の記憶からもやったこと全部、正確な罪も全部調べられる。良い行いも全部調べられる。しかし我々の記録は、神の裁きの前に我々は誰一人立つことができる人はいない。誰がその裁きの日に耐え得ようかと、マラキ3章の一節に書いてある。徹底的に罪のない天使たちの前で、そして罪のないイエス様、そして全世界の宇宙の前で、天の法廷に出るとき、誰も徹底的に隠れた戸が過ち、そしてその動機まで裁かれたら、誰も耐えることができない、立つことができない。けれどもね、その裁きに耐える人たちというのは、神に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰、この二つを持っておれば、罪の記録、隠れた記録も、動機も、我々ね、エレミア書に書いてある。誰が、詩編19編に、誰が自分の過ちを知ることができましょうかと書いてある。 で詩編139編には神様私の心を天のレントゲンでもって調べてください、悪しき思いがないか調べてください。エレミア書には自分で自分を反省し罪を探して悔い改めようと思っても心はよろずのものよりも偽るものであるって、よく刑事物語に出てくる。刑事がとことん追求していく犯人を、ああこの人だと思って追求した、そうじゃなかった、この人だと思ったらそうじゃなかった、あの人だと思ったらそうじゃなかった、それで容疑者を連れてくる、とことん追求していく。その犯人が嘘をついて刑事が騙されて間違った判断を下すことがあるけども、神様は徹底的に裁きをなさる。誰がその裁きの前に立つことができようか。なんでね、裁きは天でなされる、天の法廷で、なんで死んだ義人たちが天の法廷に出頭できるはずがないのにどうして裁かれるんでしょう。天にロケットで乗って天に行く、どうしてでしょう。あるいは生きている義人クリスチャンたち、天で法廷が開かれるのに、裁きがなされるのに、どうやって天に出廷、法廷に出廷するんでしょう。さあここにね、これ DVD プレイヤーです。これ DVD プレイヤーで再生するとき、これにDVD っていうの、おばあちゃんたちは分からんかもしれないけども、DVD、これにね、声であろうが、音楽であろうが、説教であろうが、何でもね、記録することができる。で、記録して、これに入れて、再生と押したらね、そっくりの声が出てくるし、あるいはその人がやった行動全部動画になってね、映像になって現れてくる全部。ケネディ大統領がね、今問題になってるケネディ大統領がテキサスで暗殺されたね、犯人はオズワルドという、青年というか人であったと言われてドアにぶち込まれた。ところがそのオズワルドがね、牢屋から釈放されて出てきた瞬間にパーンとね殺されたんです。何者か他に犯人がいたんです。しかも後ろからピストルを撃たれたばかりではなくて、前からもババババババーンとやられてる。どうしてそれが分かるかというと、その現場にいなかったのに、私もこの間テレビでやってたケネディの暗殺の光景がね、今でも見ることができるんです。それをもって今検証してる、追求してる。あれはもうずっと前の作り物だと言えますか、皆さん。誰かがね、瞬間的にあの場面をカメラで撮っていたんです、その光景を。あれから、あれは作り物だと言えますか、あれは本当にあったことだったんですね。それを元にして検証していくんです、追求していくんです。同じことです。死んだ義人は今眠っている墓に、だけども死んだ義人の裁きは1844年から始まっている点で、本人たち蘇ってあそこに行くんですか。生きている私たちの裁きはまだ始まらない、間もなく 生きてるものの番になる。天で法廷がなされるという裁きがなされるというのにどうやって出頭するんでしょうか。この正確な記録が、私の記録が天に保存されている。 DVD が金城重弘の番だ。裁判、金城重弘ここに泣き陣にいるのに、どうやって裁判するかというと、これに全部外に現れた動作、行動、行為、言葉、そして善も悪も全部これに記録されている。だから地上に私はいるんだけれども、これが天にあるから、はい、金城重弘の番、これで再生して、この人は永遠の命を受けるべきか滅ぶべきか決定される。本当に悔い改めたか、名ばかりのクリスチャンであるか、主よ主よと言ってるか。神様はそれをみんな記録で見るんです。記録でね。だから死んだ時、人の霊が神のもとに戻される、返されるというのは、生きてる間に形成した記録、品性が神のもとに帰る。単なる息だけではない、息だけではない、品性が死んだらその裁きの時まで保存されていると預言者は言ってましたね。そして私の霊、私の品性、私という個人、これが天に保存されている、裁きの時まで。じゃあ悪人はいつ皆さん裁かれるんですか。悪人は1000年の後、1000年期の後、義人たち、聖徒たちはキリストの再臨の時に報いを受けて天に上げられます。天に千年間住む、これはね、もう今日時間がないから言わないけれども、千年の間生徒たちも裁きに陪審員としてね参加するんです。天使たちをも裁くと書いてある、ね、そしてね、なんで千年間もかかるこの裁判に。麻原彰晃の裁判、ずいぶん長くかかっていますがね、神様のね悪人を滅ぼす前に千年期かかる。なぜ全宇宙に、そして本人に、そして全てのものがね滅びるのは当然だと認めるまで神様は緻密に裁判をなさるんです。そしてある人は長い期間人世で苦しむ、焼き尽くされるまで永遠じゃない。そして一番最後にサタン、罪の張本人であるサタンが裁かれるとき、サタンは、神は愛である、私が滅びるのは当然であると認めて滅ぼされるって言うんです。で、千年期が終わったときね、悪人たちによみがえりますね、復活する。あの時ヒットラー、スターリン、ピラト、あれ死んだ時のそのままの姿でよみがえってくる。ちょっと見てみましょうね、大総統月刊の448ページ、聖なる都エルサレムがイエス様と共にこの地上に下ってくるの時です。そこには諸国を征服した王侯や将軍たち、戦場においてかつて敗れたことのない勇士たち、近づいただけで諸国を戦慄させた高慢で野心満々たる戦士たちがいる。死によっても 彼らは変化を経験しなかった。ヒットラーはヒットラーとして出てくるんだね。死によって彼らは変わらなかった。彼らが墓から出てきた時、彼らの考えはその停止したところから動き始める。あの残忍な横暴なあの欲のあるままで品性を罪を欠点を克服しないで死んだ時、千年期の後、その停止したところで復活するって言うんだ、ね、彼らは彼らが倒れた時に彼らを支配していたのと同じ征服欲によって行動する。まあ、次は3ページの一番下から3行目、生徒たちの裁きはいつなされるか、再臨の前か恩恵期間の終了か。これもうやりましたからね、いいでしょう。次、最後のページ、4ページ、キリストの再臨の時は救われる人、生徒たち、義人たちは再臨の前に、恩恵期間の前に調査審判が終わって、再臨の時には見よ、私はすぐに来る。なんて書いてますか。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。そう、はい、一番最後の文章も読みましょう。大総統下巻の217ページ、神の裁きはね、公平で素晴らしい福音であるということです。イエスは彼らの罪の弁解はなさらない。サタンは、あの人はあの罪を犯したよ、この罪を犯したよ、隠れたところであんな罪を犯したよと正確な情報をサタンは持っていると、あの各時代の大使徒と下巻に書いてあるね。現れたものは、でサタンは検察側ですね、検察が弁解なさらない。うん、そうだ、罪を犯した、あの罪も犯した。しかし彼らの悔い改めと信仰を示して、彼らの許しを主張なさり、天父と天使たちの前でご自分の傷ついた両手を挙げ、私は彼らの名を知っている、私は彼らを私の棚心に刻んだと言われる。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。そしてご自分のためを訴える者に向かって、サタンに向かって、検察側に向かって、サタンよ、主はあなたを責めるのだ、すなわちエルサレムを選んだ主はあなたを責める。これは火の中から取り出した燃えさしではないかと宣言なさる。その時サタンはもう徹底的にサタン、あ、神様に責められるんですね。そして悔い改めたイエスに対する信仰を持っている者たち、忠実な人々はご自分の衣を着せて父なる神の前に、シミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会として立たせてくださる。彼らの名は命の書に書き留められる。永遠に罪の記録は除かれるよ。あのこのね、これちょっと絵が違うけれどもね、隠れた戸賀というのがある。自分の気がつかない欠点、こういうの先天的な後天的な欠点がある、罪がある。けどもし知ったなら、気がついたならば、これを告白すると神様は許してくださる。そして、 最後の裁きの時においては真っ白いものとしてくださる。そしてイエス様がご再臨なさる時、外なる人も内なる人も完全にアダムが罪を犯す前の状態になってイエス様を迎えるわけですね。 そしてこの大祭司イエス様が死聖所で最後の罪を取り除く、消す、除去する働きをするときに、本当に真心から悔い改めて、そしてイエス様を信ずる人たちの罪は罪の記録からまっさらに消されるんですね、除去される。そして私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。主は言われる。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらない、ユダの罪を探しても見当たらない。思い出すことができないほど私たちの罪は全く除去される。そしてキリストの見姿を完全に反映するものとなるというんですね。これは何という素晴らしい福音ではないでしょうか。裁きの時に何をご覧になるかというと、我々の罪を弁解なさらない我々の真実な悔い改めと、そしてただイエス様に頼るという信仰をご覧になって罪を全部消し去るというんです。もし私たちが一つでも告白できない罪が残っていたならば、その一つの罪のために我々は滅ぼされますか。全部今まで罪を悔い改めて告白した後に、一つでも知っていてこれだけは話すことができないという罪が残っているならば、天の法廷でノーと言われる。命の踏みから名前が消されるんです。だからね、このことは何を教えるかというと、私たちは毎日毎日品性を形作っている。毎日神様、私の心を探ってください、罪をして示してください、心を探ってください。そして罪を示されたならば、イエス様のこの染みもない生ける神の子羊の血で洗ってくださいと言ってね、毎日イエス様に許しを、こうならばその許された、清められたという記録が天に保存される。だから死ぬ前に一つも皆さん罪残してはならない。毎日毎日の行動、思い、感情、覚えの踏みに書き留められるようにしようではありませんか。毎日私もう失敗ばっかり、もう 見るもの聞くものからこの私の品性を汚すものばっかりけれども、この世においては悩みがあるし誘惑はあるし、本当に目を覚ましていないと我々は罪を犯して心を汚してしまう。で、誘惑は罪ではありませんよ。罪ではない。マルチン・ルーテルでしたか、飛んでくる鳥がね、飛んでくる鳥、これを追い払えばいいんだ、ね、ここに止まっていつまでも止まっているならば罪となるけども、追い払う、罪に抵抗する、悪魔に抵抗する、ここに巣を作ってもらわないようにすること。そして裁判の時にきれいなこの DVD に、まっさらな DVD にイエス様の姿を表すものにしてもらいたいと思いますね。 天のお父様、生きるということは何という厳粛なことでありましょう。必ずすべてのものが神の御座の前で裁かれる時がやってまいります。主よ、どうぞただただ御前に砕けた悔いた心を持つことと、そしてイエス・キリストを信じる信仰、イエスの勲しに耐える信仰を持ち続けることができますようにお願いいたします。私たちの心は汚れた思い、汚れた罪で本当に汚れております。主よ、どうぞ今私たちの良心を悔い改めて告白することによって清めてくださいますように、良心の咎めから解放してくださいますように、人知で計り知ることのできない平安を一同の上に与えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@sarministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。